それではお読みいたします。使徒の働きの22章3節から21節。私はキリキアのタルソで生まれたユダヤ人ですが、この町で育てられ、ガマリエルのもとで私たちの先祖の律法について厳格な教育を受け、今日の皆さんと同じように神に対して熱心なものでした。私はこの道を迫害し、男も女も縛って牢に投じ、死にまでも至らせたのです。このことは大祭司も長老たちの全議会も証言してくれます。この人たちから私は兄弟たちへ宛てた手紙までも受け取り、ダマスコへ向かって出発しました。そこにいる者たちを縛り上げ、エルサレムに連れてきて処罰するためでした。ところが旅を続けて真昼頃ダマスコに近づいた時、突然天からまばゆい光が私の周りを照らしたのです。私は地に倒れ、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞きました。そこで私が答えて、主よ、あなたはどなたですかと言うと、その方は、私はあなたが迫害しているナザレのイエスだと言われました。私と一緒にいた者たちはその光は見たのですが、私に語っている方の声は聞き分けられませんでした。私が、主よ、私はどうしたらよいのでしょうかと尋ねると、主は私に、起きてダマスコに行きなさい。あなたがするように決められていることは皆そこで告げられると言われました。ところが、その光の輝きのために私の目は何も見えなかったので、一緒にいた者たちに手を引かれてダマスコに入りました。すると律法を重んじる敬虔な人で、そこに住むユダヤ人全体の間で評判の良いアナニアという人が私のところに来てそばに立ち、兄弟サウロ、見えるようになりなさいと言いました。するとその時、私はその人が見えるようになりました。彼はこう言いました。私たちの父祖たちの神は、あなたに御心を知らせ、義なる方を見させ、その方の口から御声を聞かせようとお定めになったのです。あなたはその方のためにすべての人に対してあなたの見たこと聞いたことの証人とされるのですから、さあなぜためらっているのですか。立ちなさい。その皆を呼んでバプテスマを受け、自分の罪を洗い流しなさい。こうして私がエルサレムに帰り、宮で祈っていますと、夢心地になり主を見たのです。主は言われました。急いで早くエルサレムを離れなさい。人々が私についてのあなたの証を受け入れないからです。そこで私は答えました。主よ、私がどの街道ででもあなたの信者を牢に入れたり、鞭打ったりしていたことを彼らはよく知っています。またあなたの証人ステパノの血が流された時、私もその場にいてそれに賛成し、彼を殺した者たちの着物の番をしていたのです。すると主は私に、行きなさい、私はあなたを遠く異邦人に使わすと言われました。今日はこの箇所から、すべての人に証人としてと題して近藤牧師による説教です。
先週の礼拝のメッセージの最後で、主を証しするということの素晴らしさについてお話をいたしました。そしてお昼の時間、礼拝だけで帰られた方々もおられますけれども、お昼の時間にも様々な証しが語られました。命の言葉社から来てくださったお浩二さんによっても、お浩二さんがどのようにイエス様のもとへと導かれたのか、その信仰に導かれたのか、高校時代にプレゼントされた一冊の本、信仰書を通して彼は信仰に導かれていった。そして今その信仰書を扱うキリスト教書店で 働いているその感謝とまたその敬意を証ししてくださいました。証ということ、今日もその証ということについて改めて私たち教えられていきたいと思いますけれども、今週も先週に続いて使徒の働き、特に22章の3節以降が開かれています。ここに記されていますのはまさにパウロの証です。パウロ、その人の証です。今日の場面に至る状況をもう一度確認をしたいと思います。場所はペンテコステの祭りが開かれている祭りの時期で、各地から帰還したユダヤ人たちで膨れ上がったエルサレムの町、しかも神殿での出来事です。ある記録によりますと、膨れ上がった人口は通常の3倍にまでなっていた。約15万人ほどに膨れ上がっていたのではないかと言われていますけれども、状況は大変な状況です。この場面、パウロは何度も何度もなされた予言の通り、果たしてエルサレムでユダヤ人たちに捕らえられてしまいます。捕らえられただけではなくて、このことによって大騒動が起こっていきます。誤解から憎しみと怒りに燃えた人々の暴行を彼は受け続けたんです。そのままであれば確実にパウロは死んでしまった。そのような危機の中、彼を救い出したのはローマ軍の兵士たちでした。パウロは住んでのところでローマの軍隊によって救い出されることになりました。あまりにも興奮して、なおもローマの軍が保護をしているはずのそのパウロに対して、あまりにも興奮をしてさらに暴行を加えようとする人々から救うために、パウロを担ぎ上げてその場から連れ出さなくてはならなかった、そんなことまで記録されています。暴力というのは、その暴力を受ける者から勇気を奪うものです。肉体に加えられる痛みは単なる肉体の表面的な痛みにとどまらず、それは心にまで浸透していって、その内側にまで恐怖を植え付けるものです。この状況を考えるならば、パウロはローマ軍によって保護をされた、そのローマの軍の兵士たちに対して、千人隊長に対して、早く自分をこの場所から連れ出してほしい、早く安全なところにまで連れ出してほしい、そのように懇願してもいいはずのこの状況か。ここでパウロはしかし驚くべき行動に出たんです。自分をその場所から連れ出そうとする千人隊長に対して、パウロは願い出ます、頼み込みます。自分に暴行を加えたこの人々に話をさせてほしい。おそらくもうパウロはボコボコにされてボロボロになっていて、パウロは血を流していたのではないかと思うんです。先週の御言葉ですね、覚えていらっしゃるでしょうか。子供たちはですね、先週の御言葉、一生懸命一週間かけて覚えている子供たちもいますので、その子供たちとですね、もう一度覚えている人でちょっと暗唱してみたいと思うんですけど、よろしいですか。子供たち中心に、大人も堂々と言ってくださいですね。先週の御言葉いいですか。言ってみますね。じゃあ先週の御言葉、しかし神がはい、神がですね、神がからです。はい、では行ってみましょうか。3、はい、神が私たちに与えてくださったのは、ものは臆病の霊ではなく、力と愛と慎みとの霊です。第一テモテ1章7節、第二テモテ私があやふやですね第二テモテ1章7節、この御言葉ですけども、臆病の霊ではなく、力と愛と慎みとの霊です。 パウロはこの場面口を開くんです。そして語られたのが今日の箇所に記されている内容なんです。これはまさにパウロの証です。先ほどもリネットさんが生きた証をしてくださいましたけれども、これはパウロが経験した生きた証、パウロが経験した生きた証なんです。まあ、今バプテスマの準備を進めている方はそろそろですね、バプテスマの証、バプテスマの証、信仰の証を書いてくださいと私に言われて、そして今それに取り組んでいる方々が何人かいらっしゃいますけれども、パウロがどのように改心に導かれたのか、使徒の働きの9章にも記されていました。それはでも使徒の働きというのはこのルカが記した、おそらくですね、ルカがこのパウロから直接パウロの改心の様子を聞いて、そしてまとめたものが使徒の働きの9章に記されています。でもこの場面はもちろんこれもルカが記したものなんですけれども、パウロの口から直接語られたその証をルカが記したもの、それがここに記録されているんです。私たちは今日このパウロの証から教えられていきたいと思うんです。信仰の歩みをすでに続けている、ずっと続けている方々にとっても、あるいは求道中の方々にとっても、神様からの大きなメッセージがここにあるはずです。ここに記されているパウロに対して語られた神様の言葉の中から、特にアナニアという人を通して語られた22章の14節から16節まで、14節から16節までを中心として、一人の人が、人間が、パウロだけでなく私たちが神を信じて、そしてたどる道について今日はお話をしたいと思っています。3つの点で今日もお話をしていきたいと思っています。第1点目、それは神を知るということ。信仰を持つ者、一人の人間がたどる道、1点目が神を知るということ、2点目がバプテスマを受けるということ、3点目が証人とされるということです。神を知る、バプテスマを受ける、証人とされるということです。まずは神を知るということですけれども、人がどんな神観を持っているのか、これはその人が育ってきた環境によると思うんです。同じ神という言葉を使っていたとしても、その文化に住む人々にとってよって、神と言われるときに、神というときに思うその神観というのは大きく異なっているはずです。日本人にとっての神観と、今日はお休みをされているでしょうか、ギミレさんやレカさん、ネパールからこの日本に来られているギミレさんやレカさんのその神観、もともと持っていた神観は大きく異なっているはずです。ヒンズー教の神観というのはですね、ちょっと私たち日本人にはわからない世界ですよね。ヒンズー教の神観ですね、専門学校の授業の中で2つの担当している講義の科目の中で、キリスト教概論、このキリスト教概論の授業ではですね、大体2回目の授業の時に、私は学生たちに対してみんなが持ってる神観を教えてほしい、そういうふうに頼むんですね。次々と彼ら自由にですね、自分が持っている神観を言ってくれます。それを私はずっと書き出していくんですけれども、面白いですね、彼らが持っている神観、学生たちが持っている神観、なんかヒゲですね、何かヒゲ、空を飛んでるとかですね、それは一体何だろうと思うんですけれども、上の方にいるとかですね、何でもできるとかですね、 まあ、いろんなこう神観が出てくるんですけれども、まあ、先ほど日本人にとっての神観と言いましたけれども、日本人にとってというよりは世代間の違いで彼らがですね、持っている神観というのは大きく漫画であったり、あるいは映画、そういうものに影響を受けているなと思うんです。まあ、この神という言葉からイメージされるもの、実はこの世界中で、世界の中でも最も多様性がある、そういうイメージじゃないかなとも思うんです。どの文化、どの社会にも神と呼ばれる存在が意識されています。でもそれは大きく異なります。まあ、ある人たちがですね、こう聖書といいますか、私たちが教会の中でもこの神という言葉を使うから混乱が生じるんだ。そんなことをですね、こう言う人たちがいるんです。私たちが一生懸命神を伝えようとしても、それを伝えられる側にとっては別の神観があるんだから、そこで混乱が生じてしまうんだ。この神っていう言葉を使うのはやめにしたらいいんじゃないか、少なくともこの日本では。まあそういうことを提唱する人がいるんですけれども、でもですね、面白いことに、興味深いことに、聖書の世界ではやはりこの神という言葉が使われているんです。聖書の世界も様々な偶像の神々が満ちています。各地で。でもその中にあって信仰者たちは同じ神、崇めるべきお方、まあ主という固有の名前がありますけれども、しかしやはり神というこの呼び方を使ってその文化の中で生活をし、神間の間の衝突が起こる。しかしそこで誠の神を伝え続ける。このことを聖書の時代の信仰者たちも続けているんです。私たちも同じです。バプテスマの学びを始めるという方々に対して、私は大体第1回目に、これまでどのような神観を持ってきましたかということを尋ねることにしています。この神、真の神、誠の神を信じるということ、この聖書に記されている誠の神を信じるということは、それまで持っていた神観による神ではない。それまで知らなかった神との出会いを経験するということに他ならないんです。パウロの場合もそうでした。パウロはこの証を、22章に記されています証を自己紹介から始めます。では22章の3節をご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。使徒の働きの22章の3節、はい。私はキリキアのタルソで生まれたユダヤ人ですが、この町で育てられ、ガマリエルの下で私たちの先祖の律法について厳格な教育を受け、今日の皆さんと同じように神に対して熱心なものでした。キリキアのタルソ出身だということをまず彼は明かします。まあ、キリキアのタルソ、あのアテネの町での場面でですね、確かお話をしました。当時、エジプトのアレクサンドリア、そしてアテネ、そしてこのタルソ、学問の中心地として、地中海一帯の学問の中心地とされていた、その一つであるタルソの町。この町で育ったパウロ、この町で育てられたということは、そこで学問の洗礼を受け、そしてすでに律法に通じていた。強く律法に通じていたということ。しかも、その町で育った後にエルサレムへとやってきたパウロは、ガマリエルの下で先祖の律法について厳格な教育をさらに受けた。ガマリエルの下で。ガマリエルという人物は、この当時のユダヤ人、この場面からは数年前にもう亡くなっていたと記録されていますけれども、このガマリエルという人物、当時のユダヤ人たちの間では、知らない者がいないほど有名な人物だったんです。有名な教師だったんです。このガマリエル、当代一の教師である、そのガマリエルからの教育を受けた パウロ。パウロは自分のことをこのように最後に伝えるんです。今日の皆さんと同じように神に対して熱心なものでした。私の熱心さと言ったら、まあ、当時のパウロは若者でもありましたから、その熱心さに拍車がかかり、そして過激な行動に出ていた自分の熱心さをどれほど熱心だったかということを表すためにパウロは続けて、私はクリスチャンを迫害し続けていた。迫害し続けていた。パウロという人物は普段は異邦人の宣教師、異邦人への宣教師、伝道者として召された人物です。パウロは普段はですね、異邦人に対して語り続けていたんです。異邦人に対してパウロが伝道するときに、パウロはあんまり自己紹介このような形ではしていないんです。でもこの場面はパウロを取り囲んでいるのは同じユダヤ人たちなんです。このユダヤ人たちに対してパウロはまず自己紹介から始める。つくづくですね、神様の宣教の技は不思議だなと思うんです。今回ウォーターズ先生がチームがアメリカから来てくださいましたけれども、あるいはですね、今オフナトの地でもエヴァンジェリーナさんやアンナさんが使えてくださっています。あるいはフレッドさんもカリフォルニアから来てくださっていますけれども、そしてジェームス先生やチャーリーさん、イギリスから来てくださり、キャサリン先生もイギリスから来てくださっていますけれども、何でしょう、被災地に入っていて、あるいは被災地に関わらず、この盛岡でもだと思います、他の国から来たからこそ伝えられる伝え方があるというのをですね、私一緒に行動しながら思うんです。日本人にはですね、ちょっとこう何と言いますか、おじけづいてしまうような、そのような大胆な伝え方ができてしまう。文化が違うところに飛び込んで、そのような形での宣教がなされる。以前ジェームス先生が来られたのは6年前のサマーチームでしたけれども、その1個前のチームに来てくださった小畑瑠衣君、今は新学生として聖書宣教会で学んでいますけれども、小畑瑠衣君がその当時7年前にですね、自分たちがこんなに大胆に盛岡で宣教できるのはイギリスから来たちょっと変なやつっていう、そういうイメージが使えるからですなんてですね、言ってたんですね。同じことをイギリスでしろって言われてもおじけづいちゃって自分にはできませんと言ってたんですね。文化が変わったからこそ大胆になれる、近づくことができる、そういう相手がいる。まあ、でも同時にですね、神様の宣教の不思議は、でも一方で時に私も出会う関心というのは、日本人から出会う関心というのは、あなたも同じ日本人なのになぜキリスト教を信じているのか、同じような価値観で育ってきたはずなのに、生きてきたはずなのに、なぜ今キリスト教を信じているのか、そのことを教えてほしい、そんな関心に出会うことがあります。パウロは同じユダヤ人に対してだからこそ丁寧に自分自身の紹介をするんです。自分自身の紹介をするんです。その後で語られたのはパウロのイエス・キリストとの出会いと改心のその場面のことでした。これは9章と重なります。使徒の働きの9章と重なります。先ほども申し上げた通り、今日特に注目したいのはパウロを導いたアナニアという人物の言葉なんです。これは9章にはあまり詳しく書かれていなかったことです。パウロの回想の中で、パウロが思い出す中でアナニアの言葉がここに明かされます。ではですね、14節をもう一度ご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。使徒の働きの22章の14節、はい、彼はこう言いました。私たちの父祖たちの神はあなたに御心を知らせ、義なる方を見させ、その方の口から御声を聞かせようとお定めになったのです。パウロはパリサイ人と呼ばれる律法の専門家です。彼の中にはそれまでに築き上げてきたタルソで学び、そしてガマリエルの下で学んだ確固たる神観があったはずなんです。その神観に従って、この神に仕えるために、 この神に対する信仰を証明するために、そのためにこそ彼は教会を迫害し続けてきたというんです。教会を迫害すること、クリスチャンを迫害することこそが、私が神に対して表すことのできる精一杯の信仰だ、それこそが信仰の表れだ、そのような思いからパウロは迫害を続けてきたんです。でもパウロはここで自分が持っていた神観と、この時パウロの前に現れたイエス・キリスト、誠の神との間には大きな隔たりがあることを知ったんです。イエスこそがキリスト、自分が迫害を続けてきたイエスこそがキリスト救い主、自分たちが待ち望んでいる救い主に他ならない、この一番大切な事実に目と耳を閉ざして、そして何かをかぶせてしまって隠し続けてきた。自分の目は見ようとしてこなかった、耳は聞こうとしてこなかった。これこそが自分の罪であることに彼は気づいたんです。間違った神観を持って、しかし熱心さがそこに付け加えられるとするならば、そこから生まれ出されていく行動は全て誤ったものになってしまいます。教会に来て聖書を学び始めるときに、学び続ける中で起こる最大の変化は何か、その変化の最大の変化の一つは、この神観が変えられていくということではないかと思うんです。聖書を通して神様は私たちにご自身のことを知らせてくださるんです。この聖書の中には神様が、あなた方にはこれで十分だ、あなた方はこの聖書を読めば私について知ることができる、そのように神様が選んでくださった御言葉がここにまとめられているんです。この聖書を通して私たちの神観が変えられていきます。漠然とした、なんとなく、ヒゲとかですね、空を飛んでる、よくわからない漠然とした神観が、いや、もっと人格を持ったこの神、人格を持って私たちと関わりを持とうとしてくださっているこの神に、この神観が明確にされていくんです。このアナニアの言葉の中に、私たちの父祖たちの神はこの時点までは同じなんです。アナニアの神観と、そしてパウロの神観も。しかし次、あなたに御心を知らせ、義なる方を見させ、この義なる方こそイエス・キリスト、そしてその方の口から御声を聞かせようとお定めになったのです。漠然とわからないまま神というものを追い求めていくのではない、この神様は、あなたがあなたに対してご自身を確かに表そうとしてくださったんだ。私たちで言うならば、この御言葉を通して、聖書の言葉を通して、神様に対する私たちが持ってきた今までの誤りが正されていく、目が開かれている、耳が開かれていく、そんなことを経験し続けるというんです。ではそれは信じるまでのことでしょうか。今まで誤った神観を持ってきた、でも信じた時にその神観が変えられました、そしてあとはずっとその神観に従って私たちは信仰の歩みを続けてきています、ということではないんです。信じてからも私たちの神観が絶えず絶えず新しくされていくこと、それが続いていくんです。私たちはこの信仰の歩みを通して、神様、この方について絶えず教えられ続けていきます。はい、もう分かりました、信じましたから、もう分かりました、神様とはこうこうこうこうこういうお方なんですね、分かっています、もう私は、ではないんです、ではないんです。あらゆる出来事を通して、私たちの歩みにおいて、それが大きな試練やまた困難と思えるようなことを通しても、私たちは神様というお方について知らされ続けていくんです。今日は修養会ということで、午後に聖書通読についての学びが行われようとしていますけれども、御言葉は、この聖書の言葉は、私たちが信仰の歩みの中でも勝手に作り上げてしまった、 固定化されてしまったこの神観を絶えず打ち砕いてくださるんです。この御言葉を通して、御霊なる神様は分かったと思ったらそこで関係は止まってしまうんです。神様との関係は、生きた神様との関係は日々新たにされていくんです。神様は私たちが求めれば求めるほど、私たちの思いをはるかに超えたご自身の豊かさを知らせてくださるんです。皆さんの信仰の歩みの中で、どのように皆さんの神観は変えられ続けているか、豊かなものとされ続けているか、まずこのことを問われたいと思うんです。さあ、そして今日の2番目、短くですけれども、2番目はバプテスマを受けるということです。ただ知識として神様を知ること、この神との関係に生きる、知識として神様を知るということと神様との関係に生きるということは別のものです。知識としてまるでですね、試験前の勉強のように、これこれこれを覚えて、そして何か聞かれた時にこれを答えることができれば、答案に書き込むことができればいい、そのようなものではないんです。この神様との関係に生きるということ。でもこの神を知り始めたものの、そして自分の罪というものを悟り始めた、そのようなものには一つの問いが生まれるんです。この神様というお方を知ったものには一つの問いが生まれるんです。もう一度使徒の働き22章パウロの話に戻りますけれども、この時光に目がくらんで、そして目を閉ざされたパウロはイエス様に対して語りかけるんです。10節をお読みします。私が主よ、私はどうしたらよいのでしょうかと尋ねると、主よ、私はどうしたらよいのでしょうか。この神というお方、イエス・キリストというお方を知り始めた時に次に浮かぶ問いは、私はどうしたらいいんでしょうか。あの神など知らなかった、全く違う神観を抱いていた、その時にはもう戻れない。このお方を知ってしまった以上は、じゃあどうしたらいいんですか。そんなパウロに対してイエス様が答えられたのは、起きてダマスコに行きなさい、あなたがするように決められていることは皆そこで告げられるという言葉でした。起きて行きなさい。そして赴いたダマスコの地でパウロが聞いた言葉、16節をご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。使徒の働きの22章の16節。はい。さあ、なぜためらっているのですか。立ちなさい。その皆を呼んでバプテスマを受け、自分の罪を洗い流しなさい。神様が命じられることは明確明瞭なものでした。合わせてもう一箇所の聖書の箇所をですね、こうお読みしたいと思いますけれども、第一ヨハネの一章にこのように書かれています。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。第一ヨハネの一章の9節。神というお方を知った、そして自分の罪に気づかされた、だったらもうためらうことはない、ためらうことはないんです。バプテスマを受けなさい。罪の許しを受けなさい。自分の罪を知ったとするならば、その罪の許しを受けなさい。あなたは罪が許されることができる。あなたの罪は許されなくてはいけない。それができるのは神様なんだ。バプテスマを受けるということは、クリスチャンになるということ、そして同時に教会の一員とされるということ。まあ、パウロの場合を考えますと、パウロが置かれた状況を考えますと、まあ、バプテスマを受けるということに対して細かい心配事を挙げていったらですね、キリがなかったと思うんです。心配は尽きなかったと思うんです。こんな自分が本当に他のクリスチャンたちから受け入れられるだろうか、 この後で言っていますけれども、だって私はつい数日前までこのクリスチャンたちを迫害して、そして死にまで至らしめていた、そんな人物なんです。そんな自分が教会に受け入れられるだろうか。まあ事実、エルサレムの教会は本当にパウロが信仰者になった、クリスチャンになったということを信じようとはしなかったんです、最初は。あるいは他にも心配事はつきません。ユダヤ人たちの間で何を言われるかわからない、それまで追っていた自分の責任、パリサイ人としての責任、迫害の急先鋒として、先鋒として追っていた責任、それを全部手放して、しかも手のひらを返してクリスチャンになるということ、そのことによってユダヤ人たちの間にもたらされること、自分に対する恨みや怒り、どれだけの怒りがユダヤ人たちの間に巻き起こるかわからない。まあ、事実パウロのことをもうユダヤ人たちは殺そうとし始めるわけです。人間の中の心配事を挙げればキリがない。自分がバプテスマを受けてしまったら一体どうなってしまうんだろう、あのこともこのこともあのことも。でも神様との関係の中で救いを知ったならば、神様はおっしゃるんです。なぜためらっているのですか。ためらわなくてもいい。明日のことは明日が心配する、明日が心配する。あなたの信仰が確かなものであるならば、罪を知りそれが許されたいと願うならば、ためらわなくていい。さあバプテスマを受けなさい。自分の罪を告白し、その罪を許していただきなさい。神様はいろんなことでですね、ためらってしまう私たちの背中を押してくださるんです。押してくださったんです、バプテスマを受けるということ。さあそして最後に証人となるということ。でも神様のパウロに対する計画はバプテスマを受けさせるということだけにはとどまりませんでした。私たちに対する計画もそうです。バプテスマを受けて終わりではないんです。いやむしろそこから始まっていくんです。15節をご一緒にお読みしましょう。使徒の働きの22章の15節。はい。あなたはその方のためにすべての人に対してあなたの見たこと聞いたことの証人とされるのですから。17節から21節まではこの証人とされるということをめぐっての神様とパウロとのやりとりが記されています。17節ではこうして私がエルサレムに帰り宮で祈っていますと夢心地になりとありますけれども、このこうして私がエルサレムに帰り、ガラテヤ人への手紙の1章によりますと、それは3年後のことでした。このバプテスマを受けてから3年後のこと。おそらくパウロは当初、まあ、ユダヤ人ですので、当時まだそれほど広く異邦人伝道というものは行われていませんでしたので、当然パウロも自分はユダヤ人に対する宣教のために使わされると思っていたはずです。神様から異邦人にと言われましたけれども、すべての人のためにと言われたものの、しかしパウロの中には強くユダヤ人に対する宣教の思いがあったはずです。しかし神様はおっしゃるんです。いや、ユダヤ人たちはあなたを受け入れない、急いで早くエルサレムを離れなさい、人々が私についてのあなたの証を受け入れないからです。まあ、このような神様の言葉に対してパウロは言うんです。いや神様、私はエルサレムのユダヤ人たちのことをよく知っています。ユダヤ人たちも私がどれだけこう迫害をしていたか、教会を迫害していたかを知っています。そんな私が変えられたということは彼らにとって大きな証となるはずではないですか。しかしそれに対して神様は続けて言われるんです。21節、すると主は私に、行きなさい、私はあなたを遠く異邦人に使わすと言われました。神様のご計画はパウロを異邦人へと使わすことだったんです。 パウロに対する暗殺の計画があった。そのことを知った教会がパウロをエルサレムから脱出させます。そしてその後パウロはカイザリアに行き、一旦故郷のタルソに戻り、そしてあのバルナバによって再びアンテオケに戻され、そしてそこから伝道旅行、あの3時にわたる3回にわたる伝道旅行が始められていきます。本当に神様の計画はわからないなと思うんです。どれだけ本人がですね、自分はこうだと思っていたとしても、神様の計画はわからないんです。私自身もずっとですね、こう学生時代なんかは宣教師になるということを考え続けていたんです。宣教師になる、どこかの国に行って宣教師になる。でも神様によって召されたのは日本での働き、そしてこの盛岡での働きでした。岩手での働きでした。神様の計画はわからないというのがですね、先ほど北海道を加えるのを忘れてしまいましたけど、今日松井さんも礼拝に共に集われていますけれども、捧げられていますけれども、松井さん、道夫君、ポー先生や前川君、フレッドさん、大塩さん、キャサリンさん、ジェームス先生、チャーリーさん、他にもウォーターズ先生チーム、あるいはアンナさんやエヴァンジェリーナさん、他にもですね、ここにいるすべてのものが共に岩手で礼拝を捧げているということ、主の働きについているということ。1年前には誰も想像していなかった、自分の中にももしかするとその思いはなかったかもしれない。しかし主は計画を持っておられた、その事実を私たちは今日この礼拝を通しても知ることができるんです。私も含めて皆さん一人一人がこの場所で礼拝を共に捧げているということ、誰もですね、この教会にたどり着く前には考えていなかったことだと思うんです。神様のご計画はあまりにも大きすぎて、私たちは正確にそれを知ることはできない、できないですね。でも正確に知ることができることもあるんです。それは神を知った、そしてバプテスマを受けた、そのような私たちを神様が証人として立ててくださるということなんです。それははっきりしているんです。私たちに救いをもたらしたこの福音、イエス・キリストの救いは私たちの中に閉じ込められているものではないんです。それは明かしされていくものなんです。明かしされていくものなんです。パウロの行動について、なぜパウロはこんな無謀なことを、ある意味無謀なことをしたのか、早く安全なところに連れて行ってもらえばよかったものを、パウロはここで頼むから話させてくれと言ってユダヤ人たちに対して語りかけました。本当にそれが驚くべき行動ということを先週も特に強調してお話をしましたけれども、でも状況を別の視点から見るときに、考えるときに、パウロのこの行動は理解できるんです。理解できるんです。パウロは確かに異邦人への宣教師として、あの地中海一帯へと使わされていきました。でも同時にパウロの中には絶えず自分と同じ同胞であるユダヤ人への思いが満ちていたんです。満ちていたんです。かつての自分と同じように律法主義の鎖の中にがんじがらめにされていて、自分は熱心だ、神に仕えていると思いながらも、実は神に背き続けている、そのある意味哀れな存在である自分の同胞たち、この同胞であるユダヤ人たちに対する愛と思いとがはち切れんばかりになっているんです。パウロの中には、彼は自分自身に対して暴行を加えたユダヤ人たちに、かつてあのステパノを死に追いやった自分自身の姿を見ていたのではないかと思うんです。パウロのこの証、来週はジェームス先生ですね、その後でしょうか、次の箇所では、続く箇所では、この 証がユダヤ人たちの怒りに火に油を注いでますます大変なことになってしまった。そんな結論に至るんですけれども、しかしステパノの場面においてもステパノがした証を聞いて、メッセージを聞いて人々は憤慨し、そしてステパノはその怒りの中で殉教の死を遂げていきました。何にもならなかったじゃないか、もっと穏便に済ませることはできたんじゃないか。しかしそのステパノの証は、ステパノの証はパウロのうちに残り続け、そしてこのパウロという伝道者を生み出していったんです。たとえそれがどのような状況であろうとも、どのような反応を受けようとも、しかしこの時だからこそ語ることのできる証がある。主によって立てられた証人としてのパウロは、そのような思いから口を開いたのではないでしょうか。パウロのうちにあふれる同胞への思い、かつてパウロに委ねられた福音を、神様は今、時を隔てて私たちに委ねてくださいました。同じ福音が委ねられているんです。このパウロに、ステパノに委ねられたのと同じ福音が私たちに委ねられているんです。神を知り、バプテスマを受けた者を神様は証人としてくださる。私たちには先は見えないかもしれない。でも神様は私たちに対して命じられるんです。行きなさい、私があなたを使わす。同じ言葉がモーセに対しても語られました。モーセも何度も何度もおじけづいて、嫌です、嫌です、私よりももっと適任がいるではないですか。そのようにおじけづいた。しかしそんなモーセに対して、私があなたを使わすのだ。パウロに対しても、私があなたを使わすのだ。そして私たち一人一人に対しても神様は語りかけられるんです。私があなたを使わすのだ。ある人は遠くへかもしれない、遠く遠くへ、そしてこの岩手に使わされてきたのかもしれない、あるいはこの岩手から使わされていくのかもしれない、あるいはある人は非常にごく近くに、ある人は家族のもとにかもしれない、ある人は職場に、学校に、友人たちの間に。しかし神様はおっしゃるんです。私があなたを使わす。あなたは神様を知り続けているでしょうか。神様との前に本当に豊かな関係が絶えず開かれているんです。御言葉によって教えられ続け、あらゆる出来事の中で私たちの中の神観というものは絶えず作り変えられていきます。そのような関係と神様は招いてくださっているんです。バプテスマを受けなさい。あなたの信仰の告白を妨げているものは一体何でしょうか。しかしそんなあなたの背中を神様は押してくださいます。なぜためらっているのですか。立ちなさい。その皆を呼んでバプテスマを受け、罪の許しを受けなさい。そして神様は、私があなたを使わす、証人としてくださるんです。このような主のもとへと私たちは召し出され、今日も礼拝を捧げております。本当に小さな、神様のご計画全体の中で本当に小さな存在に過ぎない、罪人に過ぎない。しかしそんな私たちに目を留めてくださった神様、パウロに目を留め、そして私たちに目を留めてくださっている、くださったこの神様に、主に信頼し、この神様の召しに対して応答をし続けていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊い皆を賛美いたします。あなたは国を超えて、文化を超えて、社会を超えて、人種を超えて、すべての国民の主であられます。私たちこの礼拝を通しても、 そのことを具体的に実感をしておりますけれども、あなたからのメッシュを私たち受けました。受け続けています。私たちにご自身を知らせ、そしてご自身との関係の中に絶えず新しくされる神様との関係の中に私たちを招いてくださっておりますから、ありがとうございます。また私たちを罪の許しへと招いてくださり、あなたの罪は許されたと、そのように絶えず宣言をしてくださる神様の招きをありがとうございます。そして私たちを証人として招き、ご自身の命を与える福音を私たちに委ねてくださっていますことをありがとうございます。私たち小さな存在にすぎません。しかし神様はそんな私たちに語ることのできる口を与えてくださり、書くことのできる手を与えてくださり、また赴くことのできる足を与えてくださり、そしてまた聞くことのできる耳をお与えくださいました。神様、私たち証人とされています。パウロに働かれた御霊が、ステパノに働かれた御霊が、イニシエの生徒たちに働かれた御霊が、同じように私たちに対しても働かれている。臆病の霊ではなく、力と愛と慎みとの霊が与えられているものとして、神様、どうか愛するべき方々を愛し、そして伝えるべき方々に伝え、使えるべき方々に使えることのできるように私たちを立たせてください。あなたが私たちを使わせてくださる、このことに信頼とまた勇気をいただいて、私たちを福音を携えて出ていくものとさせてくださいますようにお願いいたします。御言葉に感謝し、私たちの救い主キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。